で実は私はあの二重国籍者なんですよ。だからもうすでに、一国を超えてるような身分になっております。でだからそういう感覚があるからなのかもしれませんけれども、外務省の方では早く外国の市民権をその取り消しにしてくださいよとこうしきりに言われてるんですよ。で言われれば言われるほどその気にならない。だからこれは通そうと思ってる、死ぬまで私はですね。でそういう人間がどんどん増えてくると思います。海外で働く人が増えれば、で国際結婚が増えれば、二重国籍、三重国籍、実際的にはですね、そういう人間が増えていくっていうことが、今おっしゃったような世界にだんだん近づいていく。愛国心じゃなくて、郷土を愛するっていうことでいいわけですからね、例えば。本当にそう思いますね。共感いたします、それは。
私が聞いてみようかなと思ったことがあったんですけど、いや、どうぞ、はい。
これは最近聞いたことで、私自身が思想も何もないんですけれども、ある私立の学校が、日本人が経営してた学校がちょっと苦しくなって、クリスチャン系の学校がそこが経営することになったんだそうです。そうしましたら国歌を歌わなくなったって、君が代をね。でそれまでは生徒はずっと小学校からでも国歌歌ってるんですよね。でそういうクリスチャン系の学校になった途端に、そのクリスチャン系の学校はそれ経営方針があるかも分かりません、教育方針があるかも分かりませんけど、今度はその経営者が変わっただけで、今まで日本人として君が代を歌ってたのが歌わなくなったっていうのは私不思議だなと思うんですけど。
歌ってほしい。
だって日本人です、
うん、おそらくね、それは非常に
やっぱりこれも大事なことですから、聞きたくなかったらお帰りになったらどうですか、でもそれも一つこの宗教の中の話だと思いますよ。先生いかがですか。
今の問題にお答えする形で仏教宗教のことをね語ることはできると思いますから、ちょっと聞いていただきましょうか。
どうぞお帰りください。私も遠くから来てます。それで先生すいません、以前私がね、ごめんなさい、アメリカに行った帰りに飛行機の中で、隣になった大学生が英語を習いに行くのに日本語の喋らないところでしばらく勉強したって言うんですよね。でその時に私はとっても恥ずかしかったって言われまして、で何をって言ったら、みんな各国から来た時は皆さんそれぞれの国歌を歌ったけど私は国歌が知らなかったって言うんです。でどうして反対に私がびっくりして聞いたら、彼女のとかずっとクリスチャン系の学校だったらしいんですね。で国歌をこう歌う指導してくれる先生がいなかったって言うんですよ。そういうのがあって、私びっくりしたことがあったんですけど、
今のそのキリスト教系の学校に変わったとき、その変わったためにですね、おそらくキリスト教の考え方に基づいた、そういう理念に基づいた教育をやろうとしていると思います。だからそれはそれとしてきちんとしたキリスト教の精神で教育するということを教えら、それはそれでいいと思うんですよ、僕は。私の友人、そのお寺の住職で、でしかも大学の教授をやっていて、息子をその幼稚園に入れるときに仏教立の幼稚園に入れるのではなくてキリスト教立の幼稚園に入れた男がいるんですよ。お前どうしてって僕は言った。そしたらですね、子供を教育する理念、規律、教え方、それは今の仏教の幼稚園よりはキリスト教系の方がはるかにしっかりしていると自分は判断したからだと、こう言うんですよね。 でそれはおかしいよと僕は思うんだけれども、しかしそれだけキリスト教律のもしその学校がその理念に基づいて教えているとすれば、人間としていかに教育するかっていうのは究極の目標ですから、学校はそれでいいと思うんですよ。そして国家の問題はまた別の起源で習うかもしれないし、必要と思えば覚えるかもしれないっていうことがあると思います。それ、うん、後あ、それは高校の場合ですか、うん、しかし考え方は同じだろうと思いますね。まあ、実際はその調べてみないと分かりませんけれども、それでもう一つ言いたいのはね、国家っていうのは一つしかないと考える方がちょっとまずいんであって、二つの国家を持っている国家たくさんあるんですよ。伝統的な国家、それからその国がその植民国家であったのを独立運動の果てに掴み取った国は大体二つの国家を持ってます。例えばインドがそうですね。インドではその全土の人間が昔から歌っていた国家と、それから独立を勝ち得た時新しく作った国家、二つ持っております。でそれはまあ使い分けてるっていうこともありますね。でそういう意味では国家っていうのは勝ち取るものでもあるんですね。もし今の日本の国家が不十分だという人間が多くなれば、それは新しい国家を作ればいい。しかし多くの人が今の国家でいいとなれば、やっぱり民主主義の国ですから、それはそれでいいだろうということ。だから国家っていうのは決して固定的なものではない。文化っていうのはそういうものだと私は思いますね。与えられたものだけが文化、国家であると考えると非常にちょっと窮屈になるだろうと。本当に必要であればそれは新しく作ればいいわけですね。うん、それはね、確かにそうです。私もある学園に所属しているときに、それは大学にいたんですけれども、たまたま幼稚園小学校の入学式卒業式に呼ばれて行ったときにですね、レコードで流すだけですよ、国家は。して生徒もから父兄たちも座ったまま聞いてるだけで、口元を見るとまあ口を動かしているのは3分の1ぐらい、それから親たちもみんなそうです。親たちはほとんど口を動かしてなかったんじゃないかな。現実はそうですよ。だからそれは、まあ、戦後の日本の教育が問われる問題にもつながりますけれども、でその背後にあるのがやっぱりね、政教分離の問題で、公教育の場から宗教は一切排除する、宗教教育は。これが効いてるんですよね。でその政教分離の問題と国家政商の問題はどう関わるかって、これまた難しい問題でありますけれども、なかなか一概には言えないということですね。
まあ、学校の教育だけもあるでしょうけども、その親の教育もあるかもわかりませんね。例えばそのナショナリティというのは、まあ、今ちょっとまあやめとった方がいいなという話はありましたけど、オリンピックなんかでやっぱり国家が上がるとね、ああ日本が勝ったっていうような、そういうのはねやっぱりイメージありますしね。何かある時にこうテレビの映像から国歌が流れてくると一緒に口ずさむっていう気持ちもやっぱり出てくる。まあそれは不幸な話かも。途中でそのいろんな選択肢があって、そのこの学校に行くのかこの学校に行くのかっていうのはあっても、その途中でね経営者が変わることによってっていうのは、それはまあ不幸なことかもわかりませんね。ちょっとまあそれは置いておきましょうね。もう一つその聞いてみたいのはね、その先ほどまあ政治の話ばっかりだって変えられた人もおったんですけれども、まあその日常のことと宗教のことっていうのは関係あるもんで、もう一つだけちょっと聞いてみたいのは、そのせっかく山本先生いらっしゃいますもんですからね、3.11 ですわね、そのあれだけの人が地震によって津波によってその亡くなっていくっていうのは、まあ復興ができてないのはその政治が悪いというような言い方もありますから、まあ、彼女にしてみればまた政治の話かっていう話になるんですけれども、その災害国日本の中でその宗教的に考えた場合、そのまあやむを得ないというふうに、その 3.11 でその津波があって、なおかつその原子力発電所がああいう状態になって、そこに住めない人、いまだに避難した人がいっぱいいるっていう状況を、どう捉えますか、皆さん方はね。自分は関係ないから、四国高松だから、まあ、これでいいんかなっていうような感じ かな。どうなんですかね。宗教者たくさん行ったんですね。で我々本願寺派のお坊さんもあの行って阿弥陀経という経を一生懸命読みましたね。あのユンボでこうね、あの掘るんですね。そこに棺をこう入れて上から土をかけるときに、もうどなたの棺でどなたのなんか分からん、朝から晩までそのお経をずっと読んだんですけれどもね。まあ無意味なことやなっていう人もいますしね。
いやそれはね、ちょっと一言する
か、ね、はい、どうぞ。
あの2週間前、私あの石巻の大川小学校に行ってまいりました。あの児童がほとんど犠牲になったあの小学校ですよね。で昨年 3.11 の一月後にもそこ行ってたんですよ、私は。でその時にはあの北上川河口のあの大川小学校は瓦礫に覆われておりました。荒涼たる風景でした。でそれから1年半経って2週間前に行きました。そしたら一切瓦礫が撤去されておりまして、家屋も全部流されて更地になって、から北上川の河口のところに大きな鉄骨がその水面から上に出ておりましてですね、聞いたらもうあそこに瓦礫が埋まってるそうです、北上川の河口。だから船は通行できない状況で、周辺の光景は非常に美しい、晴れ渡って。それでその大川小学校ですけれども、その前に供養塔婆が建てられていて、たくさんの工芸が備えられていました。それからそのそばに今度はあのお地蔵さんの現代彫刻がですね、一気に建てられて、で、まあ、朝晩お参りする人が絶えないっていうことを伺わせるような状況でしたが、それ以外何にもないんですよ。で学校の後ろにこんもりとした森がありました。山が丘があれどのくらい50〜60メートルかい、100メートルはないような、そういう高さのこんもりした森ですけれど、ここに駆け上って助かった学生、あの子供が4名、先生が1名、あとは全員犠牲になってる。でそのちょうど私が参りました時に観光バスに1台がやってきて、でそこからお坊さん3名の方に導かれて50名ぐらいのお香の方々がおけさを術で降りられて、それでその塔婆と地蔵尊の前で度胸をしておりました。それが護衛家と般若心経でした。私はその一番後ろに立って一緒に唱和いたしましたけれどね、しみじみとお経の力っていうものを感じましたね。それは心にしみっておりましたよ。その遺族の方々の心を癒すのは、慰めるのは、この度胸の力、般若心経の力ではないのか、これほど強く感じたことはありませんでしたですね。でそういう人々が次から次へと恐らくあそこを訪れるんでしょう。そういう点で霊場になっていくところが現実はですね、犠牲になった保護者の方々が生き残った先生方を訴える、訴訟がいろんな形で起こっていて、そういう争いになっていて、これいつ果てるともなく続きそうな気配でしたですね。現実の社会ってそういうもんかと。でますますやっぱりこの異例の行為っていうものが必要になるのではないのかなと思いましたね。でその時ですね、その般若心経御栄華の声を聞きながら私が思い出しましたのは、あの坂東妻三郎が戦前に作った王将という映画、ちょうどその1週間前 NHK の BS が再放送してたんですよ。あれ何度も何度も見て感動した映画でした。あれは大阪の坂田三吉という将棋指しが名人、関根名人と争って、それで最後決戦をして敗れる、あの貧しい草履作り の坂田三吉を演ずるのが坂東妻三郎 で最後結局名人につくことができなかった。関根、江戸の関根名人が名人につくわけですよ。でその最後のね、最後の、祝賀会にわざわざ大阪から駆けつけるんですね。で関根名人の前に行って頭を下げて、自分はあなたを憎い憎い、殺したい殺したいと思ってこれまでやってきたと。しかしそのおかげで自分は一角の将棋指しになった。 なたのおかげですって言って頭下げる場面があるんですよ、最後の。そして自分はしがないそのわらじ作り職人である、お祝いのために全身全霊を込めて作った草履10足を持ってまいりました。風呂敷包みからそれを出して前に出すんですよ。それを見て関根名人涙なしでじっとうつむい、そういう場面が出てくる。